ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日なんですが、どのようなお話になりますか？
今日は、なんていうのかな、コミュニケーションツールの一つ。
はい。
これを知ってると、コミュニケーション取りやすくなりますよっていうのを、お伝えします。前ね、九星気学のこともお伝えしたんですけれども、はい。これはまたちょっと違っていて、神経言語プログラミングっていう NLP っていう手法があるんですけども、
はい、
そこで割と使われている概念で、うん、人間の五感に沿った表現って私たち得意表現っていうのがあるんですね、得意な。で、それが3つありまして、VAK っていうふうに言われてるんですけれども、
うん、
まず、視覚、ビジョンの V。で、聴覚、オーディトリーって A なんですね。
はい。
で、身体感覚でキネスティックっていうのがあって、それが K。
はい。
まあ、頭文字を取って VAK っていうんです。
うん、
で、はい、私たちは表現で、これね、なんていうのかな。私、見えないものを感知する能力も実は VAK があって、得意分野。
うん。うん
エネルギーを感じ、なんかこう、エネルギーとかその、なんていうか、もの、見えないものを感じ取ったときに、まず、ビジュアルの視覚で見る人は、視覚タイプの人は、ものをね、見るんですよね。
うん。
なんか映像として見えたりとか。
はい。
うん、で、コミュニケーションだと、言葉としてね、見えるとかっていう言葉を使いやすい。例えば、解が見えないとか、要点が見えないのよねって。
うん、
要点がわからないとは言わないんです。要点が見えないとか。
ああ、はい。
先がよく見えなくてとか。
ああ。
言葉を使う方は視覚タイプなんです。
なるほど、見るっていうところだからですね。うん、なるほど、なるほど。
うん、そうすると、この人たちとコミュニケーションを取るときは、なんか視覚に訴えるような表現をしてあげると、
うん、
ピンとくるんですよね。
うん。
だから言葉よりも、なんか絵を見せてあげるとか、図を描いてあげるとか、
はい、
うん。そういう方がピンとくるし、あとはね、色彩感覚にもすごく敏感なので、
うん、
割と色鮮やかなものに目を奪われる人だったりとか、あと、やっぱり何かをイメージしてもらうときに、これがちょっと、時間があったらちょっとやろうと思うんですけど、まあよく使う手法なんですが、あることを言ったときに、どういうふうにイメージ、空想するかで、自分の優先するタイプがわかるんですよね。ビジュアルの人は、やっぱりね、映像をイメージ、すぐ映像化しちゃうんです。
はい。
で、次の聴覚の人っていうのは、聞くタイプなので、理論派なんですよね、割と。
うん。
言葉を通して情報を理解していく。で、記憶する傾向があるので、割と見るよりも、ちゃんと説明してもらったりとか、
うん。
うん。そういうのが強く出る。
おー、面白い。
理論的じゃないと納得ができなかったりとか、
うん、うん。
うん。あと、耳障りだわ、とかね。
うん。
そういう言葉が出てきたりとか、
はい。
音に敏感の人は、ちょっと聴覚優位。
はい、
うん、もう一つの、身体感覚。
はい。
この人はね、すぐにいろんなことが思い浮かばなかったり、わからない人です。うん、身体感覚って、体に感じ取ったものをまた情報化するっていう、ちょっと二度手間になるので、言葉にほら、よくできない人っているじゃないですか。なんか今思ったんだけど、はい、なんて言っていいかわかんないし、こう聞かれても、って黙っちゃう？
うん、うん。
これどう思います？って言っても、 ってなっちゃう人。
はい。
この人ね、割とね、身体感覚優位のタイ
あ、そうなんです
プ。
か。
で、身体感覚は味覚も入ったりとか。匂いとかもそうだし。
だから自分の体を使って何か感じ取るっていうことです
そうそう
ね。
そうそう。だからなんか聞いてると体が重い気がするとか。なんか体が重くなっちゃったっていう人は割と聞いてて心が重くなったとか。身体感覚ですよ
はあ、そうなんだ。
ね。そうそう。そういう人はなんか何この重さはって感じるだけでわかんないんですよね。ビジュアルだったら目に見えてるものそのままなので、映像でそのまま話せばいいから、割とね、ビジュアルタイプの人は、よく喋るし、話すスピードがすごい速いの。
はあ、面白い。
で、身体感覚の方はゆっくりなんです。感じながら話すから。
なるほどね。ここでもまたタイプによって全然違う。
んですよね。で、自分がね、今からどのタイプかを、分かってもらうために、ちょっとね、テストしたいなと思います。ナミさんもなんか、もし、分かったら。
なんだろ
じゃあね、ちょっと待ってくださいね。今からお話をするので、目をつむってイメージをしていただきたいんです。じゃあ今、いきますね。海辺に今います。そしてとっても素敵な景色を、海の景色を眺めています。青い海の色がとても鮮やかに目に入り、そして波のザザーっていう音が聞こえ、リズムよく海の波が岸に寄せ、ザプーン、ザプーンっていう心地よい音が鳴っています。あなたは今裸足になって、まず砂の感覚、足がちょっと水がね、触れたところで冷たいひんやりした感覚を足の裏に感じながら海辺を歩いています。そうすると波が打ち寄せてきて、冷たい水が足にかかって、波が引いていくときに、さーっと足の下にある砂も一緒に引いていく。そんな足の裏の感覚も感じています。そして、友達が今、美味しそうなレモネードを持ってきてくれました。とっても鮮やかな黄色い色、そして氷が入ってシュワシュワと泡が立っているレモネードを手に取って、ひんやり冷たく周りに水滴もついてます。それを一口飲んでみると、酸っぱくてでも甘酸っぱくて爽やかな、そして口の中にシュワシュワっと炭酸が広がる、とっても爽やかな感じが感覚として降りてきます。あなたはそのレモネードを飲みながら海を見て、シュワシュワっていう音、ザプンっていう音を聞きながら、ゆったりと心地よさに身を委ねてます。以上です。じゃあ、この話をイメージしてたときに、何が一番印象に、ちなみさん残りました？
海、
海のどういうところ？
景色、
景色のどんな景色？
海が広がっている、波が打ち寄せてる。
他は、レモネードの。
あ、 レモネードがありますね、自分の近くに。
それは飲んでる感覚っていうのはどうでした？あんまり。
飲んでる感覚っていうよりは置いてある感じです。
ああ、だとしたら今全部ちなみさんが言ったのは映像ですよね。
はい。
ってことはビジュアルが優位。で、音優位の方は波の音が気になる。ちょっと印象的だったとか、聞こえてきたりとかね、その音がザクザクそう。で、体感覚の方は、あ、なんか冷たい、ね、海の水をこう体で感じてるのがすごい印象的だったとか、レモネードのシュワシュワ感がすごくこう印象的に残りましたとか。
ああ、みんなそれぞれ違うってことです
違うんですよ。
ね。面白い。
でね、なんか文章で伝えるときは、この VAK の要素を全部入れて文章を書くと、どんな人が見てもなんかこう響くんですよね。
あ、そうか、映像の人も、音の人も、体の人も。
これをあまり映像、ちなみさん映像タイプなのに私が海のザプーンザプーンっていう音がしてとか、子供たちがキャッキャッキャッキャ言ってととか言ってもあんまりね、残んないんですよね。それよりも海のね、例えば今夕日が沈むところでとか、綺麗なそのオレンジの色と青の色が混ざってとか、そういう方がなんか、ああ、いいなって感じたりとかするんですよね。
そっか、聞いてる人が映像を思い起こしやすい
そう
から。
そうそう。
そうか、なるほどね。
なので、こういうのを知ってると、人に伝えるときとかもね、この人 V タイプだなとかっていうと、その言葉を使ってあげた方が、相手が納得しやすいっていうか、わかりやすい、伝わりやすい。
面白い。
そうなんですよ。
いいですね。そこにね、音もあって、なんか、シュワシュワっていう感じもとかって入れれば、もっともっと本当にいろんな人に、なるほどね。
でね、まあ私あんまり音楽聴かないからなんですけど、ある人は、そのユーミンの曲が、ユーミンって、歌手いるじゃないですか。若い方は知らないかもしれないけど、松任谷由実さんが V タイプなんですって、ビジュアルタイプ。だから歌も全部ビジュアル系の歌だって言ってもいい。ビジュアルを想起させるっていうか、ビジュアル優位の歌になってるって言ってました。
あ、でも確かに思い描けるような曲が多いかも。そうなんだ。
なんでビジュアル優位の人たちに受けがいいらしくて、だからビジュアル優位の人たちって着てる洋服も割とカラフルな人が多いんですよね。そう。私もね、前は、私もっていうかね、前はね、どれかちょっと分かんなかったんですよ。割とね、聴覚優位かなとも思ってたんですけど、ビジュアルは弱いなと思ってたけど、自分の言葉をよく注意してこう聞いてると、見えるって言葉私よく使ってるから、私ビジュアル優位にちょっと変わってきたかな、みたいな。
また変わったりするわけですね、自分がね。
そう、変わったり、あとは、最初はね、バランスが、3つのバランスが、こう、一番特化したやつっていうのがバーンってあったりするんですけど、鍛えてくるとみんな似たような感じに揃ってくるんですよね。そう。
そうなんですね。
でも、明確にとか、明快とか、これが意味が見えないっていう言い方するなと思って、私は。意味がわからないって言わないなって。
なるほどね。なんか私はほら、伝えるとか話すっていう勉強を結構してきて、やっぱり人に何かを伝えるときは、相手の頭にイメージ図が思い描けるように話してくださいねって、特にラジオの世界で仕事してきた経験が長いから、見えないじゃないですか。映像を前に出してあげることできないから、自分の中で思い描けるように話してくださいねっていうのが多かったから、なんかそう、常にこう思い描くっていうところを なんか大切にしてきた。
だからやっぱりビジュアル優位なんですね。
なるほどね。面白いわ。
そうですよね。面白いですよね。なので、ちょっと言葉にできない方は、身体感覚優位なので、まあそれはなんて、そういうものなので、ちょっと待ってあげてもいいし、自分がそういうタイプだったら全然責める必要なくて、なんで私は言えないんだろうじゃなくて、あ、私は割と身体感覚優位な、だからなんだなって思って、あとは、この他のビジュアルをちょっと強化していったりとか、イメージする訓練したりとかね。してみるといいかもしれない。
そうですね。そっか。
これね、面白くて、瞑想とかしてても、やっぱりビジュアル優位の人は映像が、色がいろいろ出てきたりするんですよね。こういう色が見えました、ああいう色が見えましたとか。で、身体感覚優位の方は、あ、なんか手がビリビリしてますとか、なんか、この辺がザワザワしてる感じがするっていうのが分かりやすい。
はい。
で、音の方はあんまりないけど、なんか声が聞こえる人とかね。あと声が気になっちゃう。私前そうだったんですね。音が気になっちゃう。
はい。
そう。あとは、気づきを得るとかね。音優位の人気づきが多い。割と気づくかな。なんかいろんな。頭で理解しちゃうことが多いかもしれないですよね。
なるほど。
でもほら、瞑想の時に音楽があった方がいいとかね。
そうですね。私、瞑想の時は大体色だから、やっぱり。
ビジュアル優位なの。
ねえ。
そ
うなんだ。面白い。
そうなんです。こうやってね、なんか楽しむといいですよね。自分は何か、
ね、でまた鍛え方によってね、変化するかもしれないし、
そう
ね、どれもこれもいい感じで使えるかもしれないし、
人がね、どう何タイプかっていうのも言葉に注意して聞いてみたりとか、喋るの早いからきっとビジュアルタイプだなとか喋るのが早いのもそうだし、話が飛ぶんですよね。ビジュアル優位の。
そう、どんどん次から次へとポンポンいっちゃう。
で、それは映像で見えてるので、自分がイメージしてるから、見えてると相手は思って喋るから、その詳細設定を言わずに言うんですよね。話が変わっても、わかんないのに相手は話変わってるの。でもそのまま言っちゃうみたいな。
自分の中ではもう終わってるからね、その前の話が。
話が飛ぶ人はビジュアル優位。
女性多いかもね。そう
かもしれない、
ね。そんな気がしません？なんか話飛ぶ人多いから。
そうかもしれない。私割と耳優位だったので、状況説明みたいなのを欲しがるの、やっぱり。
私も欲しいんですけど、欲しいんだけど、まず最初に映像なのかもしれない。
へえ。
うん。
へえ。そんな感じ。
はい、番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。